本日のエピソードのテーマは接近可能性階層でございます。接近可能性階層、英語だとアクセシビリティハイアラーキーという言い方をするんですね。で、これは相当マニアックというか、言語学をやる人間でないとなかなか触れる機会がないというか、知ることがない用語ではないかと思います。これは関係説の作りやすい名詞にある程度傾向があるというような、そういった言語普遍性の一つです。何のこっちゃという感じだと思いますが、 BGM です。始まりました滋賀十五の壺。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ベニーグッドマンです。この接近可能性階層については、実は過去にエピソードを撮ったことがあります。シャープ550と551で連続してね、接近可能性階層とボイスというエピソードを撮ってますので、これ聞き終わった後でね、またこの関連エピソードも聞いていただけたらと思います。で、この接近可能性階層というのは、キーナンとコムリーというね、2人の言語学者が指摘した、階層性で、冒頭言ったように関係説になりやすい名詞っていうのにある程度序列があるんですね。で、そもそも関係説とは何ぞやということですが、平たく言えば文でもって名詞を修飾するっていうのが関係説です。例えば、昨日買った本みたいな。これは昨日買ったという文的なものが本という名詞を修飾しています。で、ここで昨日買ったというのが関係説で、本のことを主要部の名詞とかヘッドの名詞ということがあります。で、今回のテーマである接近可能性階層が言ってるのは、今の例で言うと本ですね。主要部。ヘッドの名詞になりやすいものに序列があるということで、どういうことかというと、昨日買った本っていうのは、ある意味元の文に戻せば、昨日本を買ったですね。つまりこの本というのは目的語に当たるわけです。ただ、この主要部の名詞になれるのは目的語だけではなくって、昨日本を買った男という言い方もできますよね。で、こちらも元の文に戻せば、昨日男が本を買ったですね。つまり男っていうのが主語にあたるわけです。こういうふうに主語や目的語、あるいはその他の要素、いろんなものが関係説の主要部、ヘッドになることができるんですが、その主要部になりやすさというのが、世界の言語を見回してみるとランキングっていうのがあるんですね。で、それが接近可能性階層です。接近可能っていうのがちょっとわかりづらいですけど、ここではね、関係説によって修飾されやすい要素、そのような認識でいいと思います。で、ランキング1位からちょっとね、順番に見ていきますと、関係説の主要部になりやすい要素、第1位は主語です。つまり昨日本を買った男、こういった言い方はいろんな言語で、できると考えられます。で、主要部になりやすい要素第2位が直接目的語です。だから昨日買った本みたいなものですね。これが第2位。で、第3位間接目的語、第4位社格語。社格語っていうのは、直接目的語でも間接目的語でもないその他って感じですね。で、社格語が第4位。で、第5位が属格、つまり誰々のっていうやつですね。英語だとフーズを使うようなもの、そして最後に比較の対象、英語だとザンを使うようなものですけど、ちょっとね、日本語で考えるときにこの下の方、属格とか比較の対象とか分かりづらいんで、今回あんまり触れませんが、こういうふうに、ランキングがあります。主語、直接目的語、間接目的語、社格語、属格、そして比較の対象。で、このランキングが表しているのは、単にランキングというよりは階層性になっていて、つまりこの階層性の序列の中で、ある要素が 関係説ができるんだったら、それよりランキングの高い階層性が上の要素も関係説ができるというのがキーナンとコムリの主張です。すなわちある言語で昨日買った本みたいな目的語を関係説ができるんだったら、昨日本を買った男みたいな主語の関係説もできると考えられるんですね。で、あるいは昨日男が本を貸した子供みたいなものは、まあ、これは元の文に直すと、昨日男が子供に本を貸したっていうふうに、子供にという間接目的語にあたるわけですけど、昨日男が本を貸した子供、こういう言い方ができる。つまり間接目的語を関係説化できるんであれば、直接目的語も主語も関係説化できる。まあそういうふうに考えられるんですね。で、日本語の場合は今見たようにですね、間接目的語を関係説化することができます。昨日男が本を貸した子供、これが言えます。ので、昨日買った本みたいな目的語も言えれば、昨日本を買った男みたいな主語もいけると。まあこの接近可能性階層が日本語ではうまく当てはまっているということができます。逆に言うと、階層性の上の方、ランキングが高いものが関係説化できたとしても、その下の要素、階層性の下のものが関係説化できるとは言えないんですね。例えば、マダガスカルで話されているマダガスカル語、マラガシ語と言われることもありますが、この言語は、昨日本を買った男という言い方はできます。つまり、主語を関係説化することはできるんですね。ですが、第2位の直接目的語以下の要素を関係説化することはできないんですね。まあ、これは非常に極端な例ですが、マダガスカル語は主語しか関係説化することができないんですね。で、それって結構不便だなという感じがすると思うんですよね。つまり昨日買った本とか直接目的語を関係説化した文がマダガスカル語では言うことができないということです。日本語だったら何の意識もなくね、そういう言い方は平気でしているわけですが、ただマダガスカル語でもそういう言い方ができないこともない。では、昨日買った本っていうのをマダガスカル語でどのように言い表すかというと、これは本っていうのが目的語だから、直接目的語だからダメなのであって、これを主語にしてしまえばいいんですよね。つまり、本を買ったを一旦本が買われたにしてしまえば、昨日買われた本ということはできます。なぜなら本が主語だからですね。まあこういうふうに受動態というか受け身的なものを使って一回主語にしてしまえば、マダガスカル語でも関係説化することができます。まあこの辺の話は関連エピソードで深く掘り下げてると思いますので、まあもしかしたら例も同じようなものを使っているかもしれませんが、ぜひこの後関連エピソードも聞いていただけたらと思います。というわけで、マダガスカル語というか、マラガシ語っていうのは、階層性の一番上、ナンバーワンの主語しか関係説化できません。あるいは、ウェールズ語っていうのは、主語と直接目的語しか関係説化できなくって、それ以下はダメ。あるいは、バスク語。これはスペインとフランスの国境付近で話されている、まあヨーロッパ系ではないヨーロッパの言語なんですけど、このバスク語は主語と直接目的語と間接目的語、ランキング第3位まで関係説化できるんですが、それ以下は無理っていう風になってるんですね。だからどんな言語でも主語っていうのは関係説化できると考えられています、おそらく。主語は関係説化できないけど、直接目的語は OK です。とか、主語と間接目的語は関係説化できますが、ナンバー2の直接目的語は関係説化できません。というような、そういった言語は考えられないんですね。で、こういった階層性というのが、 接近可能性階層と言われるものです。つまりその階層性ランキングでギャップができるっていうのは想定できないということですね。この接近可能性階層に限らず、階層性っていうのは言語学でね、結構問題になります。まあ、いろんなものが指摘されています。例えば、角田多作先生というね、先生が提案した二項述語階層というものがあります。で、この二項述語階層についても関連エピソードがあるので、ぜひ合わせて聞いていただけたらと思います。言語っていうのがどの程度普遍的か、つまりどんな言語にも共通して見られる特徴は何かっていうのは、まあ、ずっと議論されていることですが、まあ、この階層性っていうのもそういった取り組みの一つと言えると思いますね。それではまた次回のエピソードでお会いいたしましょう。番組フォローまだの方はよろしくお願いいたします。お相手は滋賀15でした。
またねー。